13章。さて、アンティオキアには、そこの改宗に預言者や教え手たちがいた。バルナバ、それにニゲルと呼ばれるシメオン、キレネのルキオ、地域支配者ヘロデと一緒に教育を受けたマナエン、そしてサウロであった。彼らがエホバに対する公の奉仕をし、また断食をしていると、聖霊がこう言った。すべての人のうち、バルナバとサウロを、私のため、私が彼らを召して行わせる技のために取り分けなさい。そこで彼らは、断食をして祈り、手をその上に置いてから二人を行かせた。こうして、これらの人は、聖霊に送り出されてセレウキアに下り、そこからキプロスに向けて出版した。そして、サラミスに着くと、彼らはユダヤ人の諸街道で、神の言葉を広め始めた。彼らは、付き添いとしてヨハネも連れていた。島中を回ってパフォスまで来たとき、彼らはある男に出会った。それは呪術者で、偽預言者であり、その名をバルイエスというユダヤ人であった。彼は、執政官代理のセルギオ・パウロと一緒にいた。これは聡明な人であった。この人は、バルナバとサウロを自分のところに呼び、神の言葉を聞くことを切に求めた。しかし、呪術者、事実、彼の名はそのように訳される。エルマは彼らに反対し始め、執政官代理を信仰からそらせようとした。サウロ、つまりパウロは、聖霊に満たされ、彼をじっと見て、こう言った。ああ、あらゆる詐欺とあらゆる罪悪に満ちたもの、悪魔の子、すべて義にかなったことの敵よ、エホバの正しい道を歪めてやめないのか。では、見なさい、エホバの手があなたの上にある。あなたは盲目になり、しばらくは日の光を見ないであろう。たちまち、濃い霧と闇が彼の上に下り、彼は手を取って導いてくれるものを探し回るのであった。この時、執政官代理は起きた事柄を見て信者となった。エホバの教えにすっかり驚いたからである。ついで人々は、パウロと共にパフォスから船出してパンフリアのペルガに着いた。しかし、ヨハネは彼らから離れてエルサレムに帰った。それでも彼らはペルガからさらに進んでピシデアのアンティオキアに来た。そして安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者たちの公の朗読の後、街道の主催役員たちが彼らのところに人をよこしてこう言った。皆さん、兄弟たち、民に対して何か励ましの言葉があれば話してください。そこでパウロは立ち上がり、手を動かしながらこう言った。皆さん、イスラエルの方と神を恐れる他の方々、聞いてください。この民イスラエルの神は、私たちの父祖を選び、エジプトの地におけるその外国居留の間、この民を高め、掲げた身腕を持って彼らをそこから連れ出されました。その後、およそ40年の間、神は荒野で彼らの行動を忍ばれました。そして、カナンの地の7つの国民を滅ぼした後、彼らの土地をくじで分配されました。このすべては、およそ450年間のことです。そして、こうしたことの後、預言者サムエルの時に至るまで、彼らに裁き人をお与えになりました。しかし、それ以後、彼らは王を要求し、神はベニヤミン部族の人、キシュの子サウルを40年の間彼らにお与えになりました。ついで彼を退けた後、ダビデを王として彼らのために起こし、彼について証をしてこう言われました。私は自分の心にかなう人、エッサイの子ダビデを見出した。彼は、私の望むことを皆行うであろう。神はご自分の約束通り この人の子孫からイスラエルに救い主イエスをもたらされました。それはヨハネがその方の登場に先立ち、悔い改めの象徴としてのバプテスマをイスラエルの民のすべてに公に述べ伝えた後のことでした。しかし自分の皇帝を全うしつつあったとき、ヨハネはこう言ったものです。あなた方は私を誰だと思いますか。私はそのものではありません。しかし見よ、私の後に来る方がおられ、私はその足のサンダルをほどいて差し上げるにも値しません。皆さん、兄弟たち、アブラハム一族の子である方たち、そして神を恐れる他の方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。というのは、エルサレムの住民とその支配者たちはこの方を知らず、裁く者として行動した際、預言者たちが言い表した事柄を成就したからです。それらのことは安息日ごとに朗読されているのです。そして何ら死に定める理由を見出せなかったにもかかわらず、彼らはこの方の処刑をピラトに要求しました。こうしてこの方について書かれている事柄をすべて成し終えてから、この方を杭から下ろして記念の墓の中に横たえました。しかし神はこの方を死人の中からよみがえらせました。そしてこの方は何日もの間、自分と共にガリラヤからエルサレムに登ってきていた人たちに姿を見せ、その人たちは今民に対する彼の証人となっています。それで私たちは父祖になされた約束に関する良い頼りをあなた方に宣明しているのです。すなわちイエスを復活させたことにより、神は彼らの子供である私たちにその約束を完全に成就されたということです。詩編の第二編に、あなたは私の子、私はこの日にあなたの父となったと書いてある通りです。そして彼をもはや腐れに帰することのないものとして死人の中から復活させたことについて、神はこのように述べておられます。私はダビデに対する忠実な愛ある親切をあなた方に与える。ゆえに別の詩の中で、あなたはご自分の忠切なものが腐れを見ることをお許しにならないとも言っておられます。というのは、一方でダビデは自分の世代において明示された神のご意志に仕え、死の眠りについて父祖たちと共に横たえられ、確かに腐れを見たからです。他方、神がよみがえらせた方は腐れを見なかったのです。ですから兄弟たち、このことを知ってください。すなわち、この方を通して罪の許しがあなた方に広められており、モーセの律法の下であなた方が無罪と宣せられなかったすべてのことについても、信じる者は皆この方によって無罪と宣せられるということです。ですから預言者たちの中で言われている次のことがあなた方に望まないようにしてください。あざける者たちよ、それに目を留めよ、驚き怪しめ、そして消え去れ。私はあなた方の日に一つの技をするからである。それは誰かが詳しく話したとしても、あなた方が決して信じることのない技である。さて、彼らが出て行く際、人々はこうしたことを次の安息日にも話してほしいと懇願するのであった。そして街道の集会が解散した後、ユダヤ人および神を崇拝する改宗者の多くがパウロとバルナバの後についてきたが、二人はその人たちに話して、神の過分のご親切のうちにずっととどまるようにとしきりに進めるのであった。次の安息日にはほとんど全市の人々がエホバの言葉を聞きに集まった。ユダヤ人たちはこの群衆を見て妬みに満たされ、パウロの語る事柄を冒涜して それに言い逆らうようになった。それでパウロとバルナバは大胆に語っていった。神の言葉はまずあなた方に対して語られることが必要でした。あなた方がそれを押しのけて自らを永遠の命に値しないものと裁くのですから、ご覧なさい。私たちは諸国民の方に向かいます。事実、エホバは次のような言葉で私たちに命令を課しておられます。私はあなたを任命して諸国民の光とした。地の果てにまであなたが救いとなるためである。諸国の人たちはこれを聞いて喜び、エホバの言葉に栄光を期するようになった。そして永遠の命のために正しく整えられた者は皆信者となった。さらにエホバの言葉はその地方全域に伝えられていった。しかしユダヤ人たちは神を崇拝する評判の良い婦人たちや死の主だった人々を煽り立て、パウロとバルナバに対して迫害を起こし、彼らを自分たちの教会の外に追い出した。彼らはそうした人々に向かって足の塵を振り払い、それからイコニオムに行った。そして弟子たちは引き続き喜びと聖霊とに満たされていた。